はい、著作権の時間を始めます。はい、今日はツイッターの DM でですね、ナルト姫ごとのナルト姫さんから質問をいただきました。答えていこうと思いますけども、じゃあ質問がいくつかあるので、ちょっと一つずつお答えしていこうと思います。まずですね、私の本業クラシックに関して、演奏会をやるたびにその都度ジャスラックにお金を払っているので大体わかります。クラシックの場合は死後50年が70年になり、版権やら遺族の権利などたくさん作曲家により違うので本当に面倒くさいのですが、ことポッドキャストについてはよくわかりません。とりあえず自分の番組はジャスラックの方にインターネット配信の音楽著作物利用許諾申込書を書いて登録番号をもらい、私の場合は1回につき5曲まで年間費を払うことにしました。ただいまいちわからないのが、ということで、1、この1回につき5曲までというのは配信1回につきなのか月1回なのか。2、アンカーのようないろいろなところに配信が行くもの、現在7箇所だと、そのそれぞれにお金がかかるのか、だと5曲じゃ足りない。3、流す曲は私の場合自分で演奏がほとんど、ジャスラック管轄のもので楽譜になっていて、演奏 OK のもの、アレンジは×の認識で良いのか。4、一番ややこしい例、もしストラヴィンスキー作曲春の祭典を弾いて流す場合、ストラヴィンスキーの著作権は切れてない、ブージーが版権を持っている、配信は40分のうち4分だけ流す、オリジナル楽譜使用、その場合やはりいくら5曲まで OK となっていても申請する必要があるのか。その後ですね、私は弾きたいものが著作権切れていないものが多いので、その都度調べなくてはならないのですが吐きそうですと。ちなみに YouTube で仕事で流した時には警告出ましたが、とりあえず大丈夫でした。YouTube はジャスラックと提携してますからね、ということで質問をいただきましたが、これはかなり具体的かつ複雑な部分です。著作権についても特に複雑な部分かもしれませんね。まあこれは著作権とジャスラックはイコールじゃないっていうところもあるんですけども、どちらかというとジャスラックが勝手に決めた、利用ルールに関わる部分も多いかなと思います。まあただちょっとせっかくなんで分かる範囲で一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目の最初、ジャスラックとですね、年間5曲1回につき5曲までというのを年間費用を払うことにしましたとあります。実はこの後少しやり取りをさせていただいたんですが、どうもジャスラックにも質問をしながら、契約していたようなんですけども、どうもねこの契約がねストリーム配信の契約になってそうな気がします。で、実はポッドキャストというのはダウンロードすることができてしまうので、ストリーム配信の契約と少し違う可能性がありますね。ストリーム配信っていうのはダウンロードできずに聞くことができるというものなので、もしかしたらそこがちょっと違うかもしれないんですけども、どうもジャスラックの対応をする担当者によっても言うことが違うような形もあるので、ここはちょっとすごく難しいところです。その上で1番のこの1回につき5曲までというのは、配信1回につきなのか月1回なのかっていうところなんですけども、例えばダウンロード、ポッドキャストの場合の契約でいくとダウンロードになると思うんですけども、包括的な契約ですね、この月にいくら何曲までっていうの、これ昔はなかったんですよ。私がポッドキャストを始めた頃にはなかった契約方法です。今こういうのができたんだなというのを思いつつ、よくよく見てみると5曲というのは1回につき5曲ではありませんし、月につき5曲でもありません。同時配信が5曲という状態で年間費を払うということです。つまり1エピソードで1曲流すとしたら、5回配信したら6回目を配信するときに一番古いのを消さなきゃいけない、同時に公開するのが5曲までという契約のはずです。次、2番、アンカーのようないろいろなところに配信が行くもの、現在7箇所 その場合5曲じゃ足りないんじゃないかということですけども、これは音源を公開している場所がアンカーのサーバーということになります。アンカーの中で公開したものがいろんな配信先に飛んでいくという状況なので、元は一箇所なのでアンカーの上だけで考えれば大丈夫だと思います。配信先ごとに払うという必要はありません。ただジャスラックの担当者がちゃんとその部分を理解しているかどうかわからないので、言われたらちゃんと説明する必要はあるかもしれません。はい、次3つ目、流す曲は私の場合自分で演奏がほとんど。ジャスラック管轄のもので楽譜になっていて演奏 OK のものもアレンジはダメという認識で良いのかということですが、これがですね、前回第1回目に配信した著作権と著作隣接権にも関わるんですけども、ジャスラックが管理しているのはあくまで著作権ですね。なので曲の作詞作曲部分を管理しています。でとりあえず自分で演奏をして流すというものであれば全く問題はありません。で楽譜になっていてっていうところですけども、楽譜そのまま演奏するのももちろん OK ですし、アレンジをしても全然問題ありません。アレンジしたからといって違う曲になるという認識で払わないっていうのが問題です。払った上でアレンジをするんであれば全く問題ありません。それはいわゆる二次創作というものですね。で楽譜なんですけども、楽譜を見て演奏するものを発表するだけだったら多分問題ないんです。楽譜を載せてしまうとそれは楽譜を作った人の権利も出てくるのでダメです。だから楽譜を公開せず楽譜を見て演奏したものを流すだけだったら OK です。アレンジも OK です。はい、最後一番ややこしいとされているものですが、ちょっと私ももう一回冷静に言いますね。もしストラヴィンスキー作曲春の祭典を弾いて流す場合、ストラヴィンスキーの著作権は切れていない。ブージーが版権を持っている。まあここがあれですね、著作権と著作隣接権、いわゆる版権というのが著作隣接権だと思います。で配信は40分のうち4分だけ流す。オリジナル楽譜使用。その場合いくら5曲まで OK となっていても申請する必要があるのか、まずたとえ元曲が何分であっても、使う部分が何分あるいは何秒であっても1曲です。ここが難しいとこなんですけども、本来であればほんの一部だけを流すんであれば引用と捉えることができるはずなんですけども、こと音楽ジャスラックについてはこの部分厳しいです。たとえ1秒でも流したらそれは1曲使ったことになりますよという捉え方をしてきます。でオリジナル楽譜使用、ここはどちらも関係ないです。その曲を演奏するんであれば全く関係ないです。逆に、ブージーというところが版権を持っている楽曲、そのまま収録された楽曲を流すとなると、その著作隣接権というのがブージーにかかってくる。そこにも許可を取らなきゃいけないです。ジャスラックはその著作隣接権の処理は全くしてくれません。ここは別です。なので録音された音源をそのまま流すのはまずいと思います。たとえ短い時間でもまずいと思います。で自分で演奏する場合であればジャスラックの、処理にのっとってやることができます。で曲の長さの何パーセントとかいう、そういう割合は特にないです。たとえ短くても使ったということになります。ということで、非常に難しいところですね。 YouTube の話も最後に出てきてましたけども、そう、 YouTube は JASRAC と提携していて著作権についてはクリアになってます。なので CD であったり配信音源を YouTube でそのまま流すことはダメですけども、演奏することは OK、 歌ってみることも OK です。逆に言うとポッドキャストというのはどこかの一サービスが運営しているものじゃなくって、個々で運営しています。例えばアンカーなどもジャスラックと契約はしていませんし、自分でサーバーから発信している場合なんかは自分がジャスラックと契約しなきゃいけなくなってきます。そこで行くと歌ってみた演奏してみたっていうのもポッドキャストは基本 NG となってしまいます。このナルト姫ごとさんのように個人で ジャスラックと契約すればもちろん弾くことができますけども、5曲までというのが同時に5曲まで、ポッドキャストのように日々エピソードを積み重ねていくものにはかなり向いていないんじゃないかなというところがあります。ということで、一旦いただいた質問はこのような形ですが、じゃあどうすればいいのかっていうご相談はまた個別にいただければと思います。はい、では今日の授業はここまでです。ポトフでした。